ディスレクシア、発達性読み書き障害の、認知特性についてお話します。ディスレクシアは、読みと所持に困難や負担が生じる認知機能特性です。文字を見て頭の中で文字と音の結びつけるデコディング機能や、文字の形や文字列を視覚的なまとまりとして捉えたり、頭の中で文字の形を想起したりする、視覚認知機能などに弱さを抱えています。それらの認知過程の弱さの組み合わせスペクトラムとして、ディスレクシア特性が表されます。読みにおいては、読むと疲れやすい、読むのが遅い、読み間違いが多いなどの特徴が挙げられます。読めないと書けないので、書くことも苦手なことが多く、書く文字が不正確だったり、また、漢字や英単語を繰り返し書いても覚えるのが苦手だったりします。ファンクショナルMRI、脳機能イメージングでディスレクシアの脳を調べた、研究報告では、デコディング機能の弱さは左の、縁上回、下頭頂小葉の活動の弱さとして関連が報告されています。また、視覚認知機能の弱さは、房水上回の活動の弱さが報告されています。さらに、これら2つの機能の弱さを補うために、下前頭回、ブローカ野の特徴的な活動増加パターンも報告されており、代償的な読み方で補っている状態が推測されます。特に、書くことが苦手な場合は、ディスグラフィア、所持表出障害と呼びます。書くことが苦手な原因は様々ですが、文字を書く認知過程のどこかに、問題があり、所持が苦手なのだと考えられます。書く場合、ひらがなの所持の場合を少し、確認したいと思います。ひらがなの場合は、まず、角回や縁上回で、音を文字の形態として想起します。これら、文字の形の情報は、頭頂眼項で実際に手を動かして書く所持運動のイメージとして想起されます。これらの情報がさらに、前頭葉に伝わって、補足運動や運動前夜にして実際に手を動かす所持運動として出力されます。これがひらがなの所持の場合です。一方で、漢字の場合は、少し、流れが違います。まず、側頭葉の房水上回で文字の形を想起して、それらの情報が、各回で音との整合性を確認した後で、実際の所持運動を想起する頭頂眼項へ情報を送ります。ここが違うところですね。ひらがなと。で、その他にも、書くときの、文字の配列や文法などの、整合性を確かめる場合は、ブローカ野が関係しています。さらに、所持運動時の文字の大きさの規定には、大脳基底核が関わったりしています。